聖書の礼拝において私たちは狭い門から入りなさいというイエス様の教えを聞きました。狭い門というのはもうその門自体がイエス様の言葉、それはイエス様だということを聞きました。そのイエス様の中に信じて入る、イエス様を信じてイエス様と共に歩む、まあ、その歩みこそ救いの道であった、それは滅びではなく命につながる道であるということを、まあ、先週教えられました。逆に広くて大きな門は大きくて、まあ、優雅でもう綺麗で誰でも入ることのできるような、まあ、広いそのような門であるけれども、でもそこは勝利者しか入ることのできない、まあ、凱旋門のように、まあ、また良き人しか、それに見合う人しか入ることのできない門であって、その広い門にある広い道というのはどういう道であったのかというと、そこは、まあ、自分の好き勝手ができる、まあ、スペースがある、好きなように歩める、誰にも干渉されずに歩むことができる道、そういう道であった、あ、いいなと思うようなそういう道であるけれども、それは滅びに通じる道であるということが語られておりました。本日のマタイによる福音書7章の15節から20節のところ、この本日のイエス様の教えというのは、その狭い門に入り、まあ、狭い道、まあ、命への道をこう歩もうとしている者たちに向けての警告がここに書かれております。どのような警告かというふうかと言いますと、それはこの、まあ、狭いけれども、まあ、命につながっているこの道から迷い出させようとするような者がいる。むしろさっき言った広い道、こっちは自由だぞ、好き勝手できるぞ、そういう道に導く者がいる、そういう者に警戒をしなさいということがここに書かれてあるのであります。本日の15節のところには、一番最初に偽預言者を警戒せよと、そうあります。つまりこの偽預言者と言われている者こそが私たちを、まあ、イエス様という、まあ、命の道、イエス様と歩んでいるこの命の道から出させようとする、迷い出させようとする者のこと、これが偽預言者なのであります。まあ、その前に、まあ、預言者とは一体どういうものなのかというと、預言者というのは神様の御言葉を預けられている。預言の予というのは、 あらかじめというのではなく、こう預かるという字がありますけど、この御言葉を預けられているもの、そしてそれを伝えるもの、その意味で、まあ、信仰の指導者であったり導き手というふうにも、まあ、理解されています。でその預言者に偽物がいるのだということをイエス様はここで教えておられます。偽物の預言者に導かれていったら間違った道を歩むことになってしまう、そうならないようによくよく警戒しなさいということが、まあ、今日のところなのであります。でこのマタイによる福音書で語られている預言者というのは、まあ、教会において神様の御言葉を教えて、またその指導者となっていた人々のことが、まあのことであると受け止められております。その人々の中に、そういう人々の中に偽物がいる、指導者の中に偽物がいる。15節の後半でこういうふうにあります。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、その内側は強欲な狼である。イエス様は偽預言者の実態を、まあ、羊と狼という、まあ、ことを用いてですね、語られているのであります。教会にいる信仰者というのはしばしば、まあ、羊の群れにこう例えられます。でそしてイエス様が良き羊飼いであって、キリスト者一人一人はその羊なのであります。偽預言者たちは、まあ、一見キリスト者の仲間の一人であるように装っているんですけれども、実際はその仲間の羊たちをイエス様という羊飼いから離れるように導いていこうとする、羊なんですけれども羊の衣をかぶってその中に一緒にいる、そして一緒にこう引っ張っていく。でその羊の衣をかぶっている偽預言者の中身というのは強欲な狼であって、つまり羊を食べようとしている、獲物にしようとしている、 餌食にしようとしているということであります。つまりその狼は羊を自分の食い物、自分のまあものにしようとしているということであります。キリスト者というのは神様のまあもの、神様の羊でもあり、神様のまあ所有のもの、神様のものであるキリスト者を神様のものではなくて自分のものにしよう、自分の所有にしようと虎視眈々と狙っているもの、これがまあ二世預言者の、まあ、ある人はですね、ここのところこの強欲な狼と訳している言葉を引き裂く狼っていうふうに、訳しています。つまりこの偽預言者というのは何を引き裂くのかといえば、それは神様と人との関係を引き裂こうとしているものということができるでありましょう。神様のものではなく自分のものにする、つまり神様と私たちとの関係を引き裂く、私たちを神様から離そうとする、これらが、まあ、偽預言者の本質を示しているというふうに言えるでありましょう。イエス様によって再びこう、もともと人は神様と結びついたけれども罪があって別れてしまった、しかしイエス様によって再び結び合わされたのがまあクリスチャンですね。イエス様と結び合わされた神様との関係をこの偽預言者はもう一度脅かそうとしているということ、私たちがこの羊の皮をかぶった偽の預言者についていってしまうと、正しい道を歩んでいたと思って歩んでいたはずなのに、いつの間にか滅びの道に通じ、滅びの道に導かれてしまっている、このような危険が、イエス様を信じる者の歩みには必ずあるんだということをイエス様はご存知であったので、私たちに今日、よくよく警戒しなさいと注意をされているのであります。でそしてイエス様は重ねてこういうふうに言われます。あなた方を私から引き離そうとする者に注意しなさいということだけでなくてですね、そのような偽預言者を見分ける方法を私たちに伝えようとされています。それが16節から18節に書かれてあります。一気に読みますけれども、あなた方はその身によって彼らを見分けるであろう。茨からブドウを、アザミからイチジクを集める者があろうか。そのようにすべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実をならせることはできない。つまりまとめますと、導く者が良い導き手か悪い偽物の導き手かはその実らせる実でわかるというふうに言っているのであります。良き導き手と悪い導き手を見分けるには、どのような実が実っているかを見れば良いということ、そういうふうに言われてますけども、しかし私たちはこの実を結ぶ、結んだ実というのは一体何を意味しているのか、実際どういうことなのかということが、あまりこれ聞いてもすぐにはわからないのであります。でこのイエス様はこの実を見なさい、見分けるために実を見なさいと言われています。でこのイエス様が、比喩的な表現で語られているこの実であったり、また実を結ぶということは何を意味しているのか、ある人はこの実を結ぶというのは、これは一方で行為の結果、何かした後、出てきた結果、これが実だというふうに言ってたり、またはですね、他方でこれは行為、行いそのもののことが実なんだというふうに考えられるというふうに言っている人がいます。じゃあもし実というのが、こうイエス様が言っている実、良い実が実るというその実というのが行為であるというふうに私たち考えたとしましょう。そうすると、良い行いをしている人は良い気につながっている人で、悪い行いをしている人は悪い気につながっていると私たちはこう単純に、このところ理解できます。しかし一度立ち止まってここを考えてみると、その行い、行為を、単にこう表面的に見るだけではその人が偽預言者かどうかっていうのを知ることできないということが分かっていると思います。それどういうところにあったかというと、この前のところ、マタイによる福音書の偽善者の話のところで出てきました。偽善者というのは祈るとき、形としては神様にこう祈っているようであったけれども、実は みんなに聞いてもらいたくて大通りに出て祈って、本当のところは人に聞いてもらうために、神様に祈っているようだけれども、人に聞いてもらうために、自分を見てもらうために祈っているということをしているということを私たち見ました。もしまあこの偽善者の行いだけを見るならば、切り取って見てみるならば、この偽善者も祈りというまあ良い行いはまあ行っているので、見かけでは祈っているなというふうに言われる。そういうふうに言いますが、私たちの目で単純に見ると、あ、良い行いしているから良い実を結んでいるんだとしか判断できないので、あ、行い一つの行為だけで判断するとき、この行いもまた表面的にはよく見える、まあ、羊のように見えるけれども、中身は貪欲な狼、中身は全然違うということがあるので、行いもこう皮をかぶることがある、騙されてしまうことがあるので、ですからイエス様が言っているこの身というのは、まあ、表面的な行いということではないのであります。良いか悪いかを見分ける判断のその材料となるのは、その行為の目的がもう一つある。言い換えれば、まあ、行いのうちにある本心であります。神様と語り合うために祈っていたのか、本当は人に見せようとして祈っていたのか、その二つの違いというのは、祈りの目的が全く違います。本気で神様に祈ろうと思って神様の方を向いているのと、人に見せたい。その目的が違う。あ、そうだな、そこ違いがあるなというふうに言われ、私聞いてもですね、しかし私たちは、私ではない他者の行った行為のうちにある本心、まあ、とか目的を、まあ、見てるだけでこうそれを理解する、知るということは難しいということが分かっていると思います。どういう目的でどういう思いでやっているのかというのは、その心を探ることは私たちにはできない、まあ、不可能であるというふうに言っても過言ではないでしょう。そうするとイエス様は身ということ、それはまあ行為の目的、何をもってやっているかということで判断せよというふうに言っているのならば、イエス様は私たちに不可能なことを勧められておられるということになってしまいます。ですから、まあ、今まで聞いてきましたが、私たちはこの身という言葉をですね、やっぱりこれは結果として意味で受け止めたいというふうに思います。しかし結果といっても、まあ、何らかの行いをしたという結果、言い換えれば実績という意味で考えてしまうと、先ほど考えていた、まあ、表面的な行いということと何ら違いがありません。まあ、良い結果、まあ、なんか実績を残した人、まあ、教会で言ったらどんどん人が増えて大き、新しい教会になって大きくなっている、そういう結果だけ見て、あ、それは良い行いだったんだっていうと、そこだけでは判断できないということで、まあ、この結果ということよりも、より受け取りやすく言葉を変えるならば、結末というふうに考えた方が良いと思います。偽預言者の行いの結末というのは何が起こるのかというと、最初にも言いましたけど、人が神様から離れるということであります。偽預言者の導きによって神様から離れてしまう。それはまあ具体的に言えば、キリストの体である教会から人が離されてしまうということです。また偽預言者によってある人の心が神様から離れてしまう。またある人によって自分のことばっかり考えてしまうようになってしまう。他人の目ばっかり気にしてしまうようになってしまった。神様の眼差しや神様のことは全然考えなくなって忘れてしまうようになってしまった。結果的に具体的に、まあ、本当に教会から離れてしまうということが起こる。それが偽預言者の行いの結果、結ぶ実なのであります。そのような私たちを教会から離そうとする、そういうふうには教会から離そうとする人からは私たち離れたいというふうに思うんですけれども、私たちはどういう人が偽預言者なのかということ、それがわからない、誰が偽預言者なのかということはわからないのであります。で、偽預言者っていうのはどういうものであったのかというと、それは旧約聖書にも新約聖書にもまあ書かれているのでありますけれども、聖書が描く偽預言者というのをまず見てみたいと思います。新約聖書の ヨハネの第一の手紙の4章の5節のところで、ヨハネの言葉によるとですね、偽預言者というのは世に属している、世のことを話すというふうに語られています。また世や世の人々はその偽預言者の言葉に耳を傾ける。なぜならば偽預言者は耳に心地よい言葉を多く語るからだとヨハネは語っています。そして偽預言者はその言葉を持って世の人々を捉える。すごいいいことを語っているように。で、旧約聖書のエレミア書にも偽預言者は登場しています。エレミア書23章16節ではこういうふうに書いています。彼らはあなた方に虚しい望みを抱かせ、主の口から出たのではない自分の心の目視を語る、まあ、自分の心の幻を語るのであるとエレミア書で書かれています。偽預言者というのは神様の言葉ではなくて自分自身の心の、まあ、願い、幻を語って私たちに望みを抱かせようとするということ。その望みは虚しい望みなんだというふうに言っています。預言者エレミアの生きた時代はどういう時代だったかというと、いつこの神の民の国イスラエルがですね、隣の大国であるバビロニアに攻め滅ぼされるかと、まあ、もうヒヤヒヤしていた時代だったのであります。で、その時、まあ、誠の預言者であったこのエレミアはですね、何を民に語ったのかというと、あなたたちはこのままだとバビロニアによって滅ぼされますよ。大事にしていたもの全部壊されますよ。神殿も全部、神様との関係が目に見えるところにあった神殿も壊されますよ、滅ぼされますよとエレミアは神様の言葉を預かって語りました。しかしイスラエルの人たちにとってその言葉というのは聞きたくない、受け止めたくない言葉、そんなこと起こってほしくないし、またあなたに立ち返れって言われてもそんなことは受け止められなかったの、ね、で、そこでエレミアと同じ時代を生きていた偽預言者は何を語ったのかというと、イスラエルの国は滅ぶことはない、平和があなた方に望む、災いがあなた方に来ることはないと主は言っていると、イスラエルの人たちにとってその時、今ヒヤヒヤしてましたから耳に聞こえのよい言葉を並べて惑わしたのであります。偽の預言者というのは自分の心の願望を語る。このように偽預言者は世に不安や恐れがあるとき、また人に不安や恐れがあるときに耳心地の良い言葉を語り、そして世の人はその偽預言者の言葉を信じます。これまで見てきた偽預言者、まあ、そういう偽預言者ありました。こういう、この偽預言者を踏まえるとですね、今日イエス様の言葉で言われていた偽預言者というのは、まあ、羊のように装って、まあ、神様のために近づいてきて、今あなたが言ってる道っていうのはそれは大変な道だし不自由な道だから、そういうところ今歩んでたら辛いだろうから、こっちに来れば苦しくないよ、自由だよ、そういうふうに言って広い道、そういうふうに私たちを導こうと、こっちが楽だよ、今大変でしょ、こっちに来なさいというものであるということなので、羊の群れの中、教会の中にも、まあ、そのような人がいるということが今日ここに書かれている。教会の中にいるというふうに言いますと、実はというか私自身がその教会の中にいる偽預言者のようなものであった、かつてですね、貪欲な狼そのものであったということがありました。これは新約教会の証と交わりの会でも私語りましたけれども、大学時代は下心を持って教会に通っていたということを言いました。私はもうまさに世でも言う羊の皮をかぶった狼のようであり、熱心なクリスチャンのように装っていればある女性がこう振り向いてくれるというふうに思い、そして熱心に教会に通っていた時があったのです。そしてまたその女性の周りに近づいてくる男性をもう引き裂こうと、その女性から離そうというふうに必死であった時もありました。ですので、まあその女性の人間関係を引き裂くことばかりをまあしていたのであります。まあ、もちろん自分自身も周りの男性からこう嫌われて関係が切れていくということ。そしてまたその女性が別の誰かと付き合った時、私はその人に対して恨み、怒り、嫉妬、まあ、あらゆる汚い心を持って、まあ、その人を軽蔑することをし、 まあ、その女性との関係もまあ切れるということ で、その時私はまあ狼のようであった私はどういうふうなことを願っていたのかというと、その女性が私だけを見つめてほしいと、そういうふうに願っていたのであります。つまりこれはどういうことなのかというと、神様を見つめるようにではなくて自分を見つめてほしいということであります。神様を見ないで私を見て、神様との関係ではなくて私との関係だけで生きてほしいというふうに願うということです。つまり私は神様とその人との関係を引き裂こうと願っていたということです。まさにこれが偽預言者なのであります。偽預言者であった私の結末というのは、関係がもうブツブツいろんなところで切れていくということです。そして孤独になる。自分自身が周りを引き裂く狼となっていたので、私の周りの関係は全てこう切れていったのであります。そしてまた私に切られた人というのが多くいて、傷ついた人多く、そして私自身から私から離れていて、私も孤独となって、まあ、みんなバラバラになってしまうということが起こる。これが、まあ、イエス様が言われる偽預言者の結ぶ実、結果なのであります。偽預言者の周りでは、まあ、関係のこじれが起こる、関係が、まあ、こじれるだけじゃなく切れるというところまで起こる、しばしば起こるのであります。神様から人を離そうとするという貪欲な思いで私たちを、まあ、自分のものにするということが、こう偽預言者の行いの目的であります。ですから身である結果というのは何が起こるのか、それは関係の破壊が起こるのであります。まあ、教会の中で関係の、まあ、こじれ、まあ、破壊というのが起こっていても、まあ、それは一体誰が原因であるのかとか、また誰がそういう強欲を持ってそういうことをしているのかという、それを判断するということは、それは容易ではありません。人間関係をこじらせている人がいても、その人のことを即座に あの人が偽預言者であると私たちは断定はできません。また耳心地の良いことを語っていれば、その人がもう偽預言者であるというふうに決めつけることもできません。またその人が教会から離れ去るということが起きたとしても、また離れた人が偽預言者であるということにもなりません。あんつは偽預言者だったとかっていうことを言うことはできません。それはまあその人が偽預言者の策略でこう離れただけかもしれません。私たちが、まあ、つまり誰が偽預言者なのかということをこう判断してこう決定すること、裁くことというのはできないのであります。誰が偽預言者だったのかということ、そういう結末は人にはわからないのであります。しかしそれが誰であるかということは神様だけがご存知であるのであります。イエス様は偽預言者の結末をこのようにお語りになっています。18節、良い木が悪い実をならせることはないし、悪い木が良い実をならせることはできないということは、つまり神様が、そしてですね、その後悪い木は切り倒すというふうに書かれています。神様がその偽預言者を、まあ、打ち倒しですね、悪い木、完全に切り離し、燃やされ、こう滅びに至らせるということなのであります。エレミア書ではですね、偽預言者に対して神様ご自身が立ち向かい罰を与えるというふうに書かれています。私たちは誰が偽預言者であるかということを私たちが分からなくても、神様がご存知で、神様がそのものに裁きを下されると聖書は語ります。ですから私たちは誰が偽預言者かをこう気にすることはないのであります。で、また私たちが偽預言者を倒す必要はないのであります。ですから私たちが隣人が偽預言者であるかないかということを判断し裁く必要というのはありません。しかし私たちが一番に気にしなければならないことは、自分自身がそのようになっていないかということであります。私たちは時に滅びの道に誘うような偽預言者のようなことをしてしまうことがあります。クリスチャンであってもその貪欲さというのがこう完全になくなっているというわけではありません。また私たちは自分の力や努力や修行や修練によってそういう強欲 欲をこう抑え込んだりなくしたりすることができるかといえばできません。私たちはエデンの園でアダムとエバが堕罪したその時から、私たちはもう現在という悪い気にこう結びついているのであります。誰もがまあ強欲を持つ、まあ、偽預言者となったというふうに言ってもいいでしょう。クリスチャンだってもそれは例外ではないのであります。だから私たちは本当は切り倒されて燃やされて、まあ、永遠に滅びるというそういう道を歩むものだったのであります。しかし私たちが追うべき滅びという裁きを、もう切り倒されて燃やされる、永遠に燃やされるという裁きをイエス様が代わりに苦難に遭われて、それ十字架にかけられて犠牲となられることで、私たちの代わりにその裁きを負ってくださったのであります。私たちが未だに悪い気につながったままであるのならば、私たちは悪い実を結ぶでありましょう。それ悪い実を結ぶというのは人間関係をことごとく切っていく、他者を傷つける、また傷つけられてボロボロになっていく、自分自身の関係でだけ、自分自身の関係だけでなくてですね、自分が頼りにしていたもの、プライド、能力、力、すべて、そのものが、すべてのものがことごとく崩されていきます。最後は空虚と孤独と絶望と死、それが目の前に広がっていくのであります。その状態というのはもうまさに滅び、まあ、しかし滅びの一歩手前のところです。悪い実を結ぶその木という、その悪い木の枝というのはやがて切られるか、また自分で枯れて折れて死ぬのであります、まあ、その先にあるのは燃やされるという完全な滅びです。しかし繰り言いましたように、イエス様がその滅びを追ってくださったのであります。しかもそれだけでなくて、悪い木の枝であった、まあ、私たちを良い木であるご自身にこう刺した。そして私たちは良い木の木に結ばれた枝としてそのように作り変えてくださった。そのようにして私たちは救われたのであります。私たちはかつて悪い木と結びついていたかもしれません。そしてまた関係を破壊していたかもしれません。それで孤独になったり、また死、そういう絶望の底にいたかもしれません。しかし、主はその私たちを助けてくださったのであります。そこで主を知った者、主へとつながった者は、もうすでに良い木につながっているのであります。もともともう醜い枝だったとしても、どんな人を引き裂いていたとしても、どんな枝だったとしても、もともとは貪欲な狼だったとしても、今は良い木につなげられているのであります。イエス様という良い木につながった狼は今子羊として共に生きることができるようになったのであります。私たちが良い木に結ばれているということを、まあ、実際にそれをもう明らかにするというのは、それが洗礼なのであります。洗礼を受けた者は同時に教会の群れの一員となります。教会というのはキリストの体、まあ、またブドウの木、まあ、良い木に目に見える形で結びつくというのが洗礼なので、そしてパンとブドウ酒の生産、その聖霊点によって、あ、今でも自分がこの木につながっているんだということを神様に示され、こう知らされるので、いつも忘れてしまう、あれは自分は悪い気につながっているんじゃないだろうか、また私は人を傷つけているんじゃないかというふうに思うかもしれないけれども、キリスト者は聖餐を受けるたびに、また洗礼を受けていたというそのことによって、あ、私は良い気につながっているんだ、それを確かにさせられる神様からの証なので。最後にもう一つ私たちが気にしなければいけないこと、それを聞いていきたいと思います。それは何かといえば、聞かなければならないこと、それは神様の御言葉であります。イエス様という羊飼いに導かれるようになった羊というのは、飼い主の御言葉を聞き分けると聖書で言われています。良い木に結ばれた、良き羊飼いに導かれる私たちが 偽預言者に惑わされないためには何をする必要があるのか。それは神様ご自身が語られる言葉を聞くということ、これが必要なのであります。誰が偽預言者かというふうになって躍起になって判断して裁くということが私たちの役目ではない。そんなことをする羊はいない。羊は聞いてついていくだけなのであります。それは神様がしてくださること。羊は語られる言葉を聞く、ついていくことが誠に大事なのであります。この礼拝の説教でもそう、神様が説教者を通して一人一人語られている。聖書は神イエス様の言葉を書いている。ここにこそ良き羊飼いの言葉があるのであります。私はここに耳を傾ける、それが私たちの役目なのであります。これが良い木につながるということの意味なのであります。私たちは羊としてしっかりと御言葉を聞き、偽預言者に惑わされることなくついていきたいというふうに願います。もし迷い出てしまっても、引っ張られたとしても、その良き羊飼いは命を懸けて私たちを狼の手から救い出してくださる、そして元の道に戻してくださるのです。だから聞くだけでいい、ついていくだけでいい、信じるだけでいい。私たちは良き羊飼いの言葉を聞き逃さず、まっすぐ、まあ、狭くて、まあ、少し苦しい、忍耐が必要でありますこの道を歩んでまいりたいと思います。群れをなして歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天におられます真なる神様、主イエスを通して警告をしてくださいましたことを感謝いたします。私たち自身がかつて人を傷つけ、また環境を破壊するようなものであった私たちが導かれてあなたと共に歩まされております。愛することができなかった私たちに愛を与えてくださり、愛を知らせてくださり、愛することをあなたによってできるように変えてくださっています。その私たちが再びあなたから離れていくことがないように、ただ主の御言葉を聞かせてください。そしてただ主の御言葉に従って隣人を愛させてください。狭い道をぶつかり合いながら歩みますけれども、互いに許し合い愛しない歩んでいくことができますように。偽預言者や毒麦をあなたが取り去ってくださいます。そのことを信じております。ただあなたに従わせてください。そこに主の栄光が現れますように。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。